松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社レディーワグ代表取締役藤本拓也さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらのレディーワグは LADY の、本来ならばテントウムシと書かれているところ、はい、あえて R としてレディーワグさん、はい、上に上がっていこうよっていう意味合いがあるコンサル担当会社さんですよね。は
い、ありがとうございます。
その数今は何社でしたか？
58社です。
はい、ね。
次59社目は桑原さんの会社で、だいぶ交渉してましたからね。
高いですかとかね。でもなんか一番初め高いですかって聞いちゃったけども、この番組を、ね、コーナーやって、はい、お値段を聞いたらそりゃそうだよなって納得するような価格なんでしょうね。はい、きっとね、
やっぱり藤本さんはじめね、活躍されてるコンサルの方々とかコーチングの方って自己投資額がとんでもないですからね。
このコーチに対しての必要性というところは、はい、日本ではどうなんでしょう。海外もあるというふうにお聞きしてますけども。
そうですね、やっぱり日本でいうとまだまだその必要性はアメリカと比べれば5分の1ぐらいの
認
識だと思いますね。アメリカは本当にスポーツにコーチをつけるとか、うん、まあ、そういうことって当たり前なんですけど、それだけじゃなくてビジネスとしてコーチをつける、うん、あるいはその自分の、ライフワークとしてコーチをつけるっていうのが、うん、アメリカの方がやっぱりすごく広がってますね。
そうなんだ。松本さんもコーチが疲れてるというふうに。
はい、私も藤本さんにコーチしていただいても
ありがとうございます。
はい、自分の姿って自分が一番見えないじゃないです か、 だからそういう意味だとスポーツでもコーチが ついていただいたり、例えば書道を習うのもそうです。先生がつくじゃないですか。うん、そういう意味だと一番大事な事業をしてる時間にコーチがいないっていうのが一番良くないと思いますね。
うん、
で私も過去いろいろ見ていただいている時期も他の方にもありましたし、やっぱりそう見ていただくようになってから少し速度が上がったのかなと思うんですよね。
客観的に意見をいただく、
ね、より、ね、正しく良き道を歩いていきたいじゃないですか。
これね、そのコーチをつけてもらうと、はい、松本さんご自身も十分こう自分が確立されていらっしゃるじゃないですか。はい、なんでそんなこと言うのとか、すいません関西弁になっちゃった、はい、なんでそんなこと言うのとか思う時はないんですか？はい、こうしたいのに、それ聞かなきゃダメとか。
いや、私は素直にあんまりないですね。
ああ、もう素直に、
はい、行くべき場所により効果的であるかどうかとか、重要な選択であるかどうかって、私の感情はちょっと脇に置くようにしてるので、ではないと教えを求めてるのに賢くはないと思うんですね。
どうでしょう、でも松本さん企業さんによっては、はい、藤本さんですね、はい、こう強い願望があって、はい、これやろうと思ってるんですって言われて、いやそれはあまりだよっていうふうにアドバイスしなきゃいけないこともありますでしょ。
ありますね。
そんな時になんでそんなこと言うんだよとかってなりませんか？
そこはこう自分の正しさを伝えるっていうよりは、はい、まあ、A という選択肢と B という選択肢があった時に、うん、A という選択肢を選んだ場合、社長はそれを望んでる、でもそれを選んだ場合こういうリスクも考えられますよね、なぜならばっていう、あ、
ちゃんと納得するように、うん、
そこのやっぱり情報をちゃんと提供した上で最終的にご判断いただくっていう感じなんですけど、
で私は B もあると思いますよと提案するということですね。
そうですね、はい、なので、まあ、それで B になる人もいますし、当然いや A に行くっていう人もいるんですけど、まあ、A に行った場合やっぱりこう自分が立てたある程度の仮説通りにうまくいかなくなることもやっぱり多いんで、はい、まあ、そうなった時はこうより早く軌道修正にもう一回サポートの手を入れるっていう、
そこでだから言ったのにではなくて、もうじゃあそっちを選ぶんだったらそっちを選ぶんだったらこうなった時のことをもう考えといてあげなきゃという、
そうですね、
ことですね。ほら見てみとか言わないわけです
よ。言わないです。
そうか、まあ、それがコーチングなんでしょうね。
そうですね。
あ、でも藤本さんもコーチングをつけているということだったんですけれども、 こう落ち込んだり、これは必要だと思われてされたわけですか。
まあ基本的に落ち込むっていうことはないんですけど、はい、まあ今自分が考えてることだったりとか、そのいろんなこう仕事の上で判断していかなきゃいけないことって多いんですけど、まあそういうのをこうアウトプットしてその先生に伝えることで違う視点をもらえたりとか、またそのこういうケースもあるよっていろんな事例をもらえたりとかするので、こう頭の中もすごい整理できますし、同じ一つの物事に対しても複数の考え方を知れますし、まあそういう意味でこう柔軟性が、頭の柔軟性がこう上がってくるっていう感覚がありますね。
その表現全く一緒ですね。
あ、そうなんですか。
複数の選択肢と頭の整理って、だから私も藤本さん定期的にミーティングをしてて、そう話をしてるだけでなんかすっきりして
くるんで、でもたくさんの方はコーチングも松本さんも、はい、藤本さんもされていると、はい、その先生というかね、相談しているコーチの先生から言われたことが、そうだよねそうだよね、うん、分かる分かる、自分もそれも想像してたんだみたいなことではないことも言ってもらえることがあるということなんですね、
は
い、
そうですね、その発想はなかったなとか、
そんなことが藤本さんにもあるわけですね。
ありますもう全然あります
。58社やっている藤本さんでも、おお、そういう発想があると、
あります。
自分のことになると、はい、そうなってしまうのかもしれませんね。客観的に見るっていうところ、
ね、
多角的に見るっていうところで、はい、他者に見てもらった方がいいこともあるということですね。
そうですね。
自分のことって自分の好き嫌いが結構邪魔すると思うんですよ、ね、
そうですね。
例えばね、人の企業とか、私なんかだと人のね、地主さんの資産などどうしたらって冷静に見れるじゃないですか。好きとか嫌いとかあんまりないので、多分それが自分のことの難しさだと思うんですよ、
そうですね、自分でこっちは見ないようにしようとか勝手に思っちゃってるところってあるかもしれませんもん ね、固定概念とかね、
固定概念とか、
それがない人にやはり見てもらうって大事なことです、
ね、大事ですね。
なんかもう水晶玉のこう多角的に見るみたいな目には見えないみたいなその息だなと思いながら今聞いてます。
紙一重です。
本当におっしゃる通りでございます。はい、ありがとうございます。来週もよろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士の森下信之さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、先週は残業について、あの未払いの方々についてのこうサポートといいますか、はい、そんなお話をいただきました。あ、そうかとね、松本さんとも言ったんですけど、トラック業界に多いというお話で、
はい、ね、あと飲食なんかも言われると確かに分かりやすいですよね。
休憩取りにくいお仕事ですもんね、わーっと毎日追われるようにお忙しい、やはり職種でそういうことが起こっているんだなと、
ね、だけど残業したんだから経営者はちゃんと残業代払ってあげれば別になんてことない話なんですね。
おっしゃる通りです。
そうですよ ね、はい、はい、まあ、そんな中で今回は不当解雇というようなお話をしていきたいと思うのですが、うん、はい、そもそも不当解雇とはどういうものなのか教えてください、
うん、はい、まあ、不当解雇っていう形でですね、何か定義づけがあるわけではないんですけれども、うん、大枠で2つあるんですね、
うん、
まあ、法律上こういった場合には解雇しないでくださいねって定められている場合と、それ以外の場合って形があるんですね、うん、で、法律上の場合ってどういった場合かって、例えば、業務中にお怪我されて、うん、で休んでる最中に解雇だと言われてしまえば、ね、休んでる最中に、ま
あ、確か
に
そうですね、
っていう形になるので、そういうのは法律的にダメですよとなっています、はい、で、それ以外のケースっていうのはあるんですけれども、はい、それ以外の場合っていうのがある程度その、まあ要件が定まってですね、こういった場合には解雇していいですよっていうのがあるという形になります、うん、ただその要件があるにもかかわらずそれを満たしてない解雇がされることを不当解雇という形になります。
要件が必要だということですね。それをちゃんとクリアするといいますか。
そうですね、
この問題というのはこれも業界的によくある業界とかってあるんですか。
解雇についてはですね、やはりよくある業界というよりも、
うん、
人間関係が悪化してとかいう方が多いですね。
それは経営者と雇われる方の人間関係ですか。
はい、そういったのが多いです。あとは他のこう職場の方から苦情が多かったとか、そういった方が解雇って言われるのが多いですね。
でもどちらかがこう納得いかない、嫌だとかって なる場合はどう進めていかれるんですか。
これがまあ、ご相談いただいて不当解雇だという場合であれば、はい、まあ、解雇を撤回してくださいと、解雇無効ですよって形で会社に我々が訴えていくという形になります、ええ
、それででもなんとか解雇を免れても戻りにくくないですか
今全く同じ質問しようとしたんですけど、
あんまり必要とされてないって分かりながら行かなきゃいけないってちょっと自己肯定感下がってしまって
ですよ、ね、これプロ野球選手でもうね、戦力外だと言われたのに再び俺を使ってくれって言ってるのと一緒です。
そういうことです。それでいい業績残せたらいいけど、ホラーみたいに思われたらなんかもう、
とかその前にね、認められてない能力だってことに対してそんなことないよっていう話ですもんね。これ
そうなんですよ。それでもやはり戻られる方がいらっしゃるというでもいうことなんですか。
ここもいろんなケースがあります。先ほど、
それ知りたいです。
能力が足りなくて解雇されてしまった方もいらっしゃれば、純粋に嫌われて解雇されたという、
およそどっちも嫌だけども、はい、
でそういった場合だと社長さんには嫌われてるんだけれども、他の従業員の方とか他の部長さんとか仲がいいんで戻りたいんですって方もいらっしゃるんです。
それもすごいな。
それもすごいですね。
正直結構そういう相談ってあるんですか。
ただやはり戻りたくないですって方が多いです。
ですよね、
さすがに。
じゃあその方は何を求めてこの不当解雇を訴えておられるんですか。いきなり辞めさせられるから保証が欲しいということですか。
そうですね、そこのところで解雇が無効だということになれば、従業員の地位が残ったままという形になるので、そこまでの期間の給料を支払ってくださいって形になりますから、そこが支払われれば一定の、まあ、保証にはなると。
その間に次の仕事を見つけることもできるかもしれないということですね。
そうですね、そのお金として使えると、
これすごい不当解雇って難しそうですね。その依頼者が言ってることがどこまで正しいのかをこう見抜くの難しくないですか。
ですのでご相談の段階では本当一方からしかお話聞いてないので、
ですよね、
そうですよね。
蓋を開けるとあれやこれや出てきてしまって、
まあまあ大変な人だったんじゃないのあなたという方もいらっしゃるかもしれない
います
ですよね、
どうするんですかそんな場合は。
そこは、まあ、向こうともきちんとお話しした上で、まあ、会社側とも話をして、依頼者とも話をして、どういったこう着地点を見出しますかと。
あれ社長が気の毒だよねみたいな話になりそう
ですよね。でもその今までのいろんな案件を受けられて経営者の人に何かアドバイスするとすればどんなことがありますか。この不当解雇とこう訴えられないようにするために、
まずもって解雇しないということですね。
解雇しない、
いわゆる解雇以外の方法でもし問題とされている方がいらっしゃるんであれば、やめていただくというのが一番穏便に済みます。
解雇以外でやめていただく、
退職勧奨って形でやめてもらえませんかっていうお願いをしていくという形でお話をしていくも一つですし、あとはまあ向こうがちょっとやめたそうだなって形であれば合意退職って形でまとめていくっていうのも一つなので、
それも含めて顧問弁護士の力が必要ですね。
おっしゃる通り
です。ってことですよね、経営者がなんとなく勝手に進めない方がいいってことですね、
はい、
こういう方法でやめてもらった方がいいですよっていうアドバイスしていただくってことですね、それ大事かもしれません、ね、
やっぱなんとなくを信じてはいけないということで
本当ですね、はい、いや森下さん来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。